お祈りします。恵み深い天皇とお父様、みんな一体何が起こったんだろうと思って、どうしようどうしようと思って、それぞれの道をたどって、神様に守られて、ある人は他の県に、ある人は福島県に、ある人はまた関東地方に、そして私たちも火の柱、雲の柱がそろそろ動くことを促しているだろうかということで、やっぱり福島の教会だから福島県内に帰ると決めて今動き始めました。厳しい現実もあるし、しかし神様はきっと道を開くという予感もあるし、天皇お父様、それぞれ道を求めています。私たちはいつから流浪の旅になったのか、本当に流浪していますけども、4回目の舵を切ります。避難所から逃れ、また会津から県外に、山形県から関東に、そしてこの奥多摩から再び福島県に北上して、そして家を探したいと思っている人もいるし、仮設住宅を念のため申し込んでいる人もいるし、まだ皆目見当がつかない人もいるし、ここに残る人もいるでしょうし、他県に行くという人もいるでしょうし、神様がそれぞれに良い道を備えてくださることをけれども告白します。なんとか神様が私たちが保たれるように、一人一人が自分を保てるように、家族を保てるように、また教会も保たれるように、あなたこそ神ですから、あなたこそお頼りするお方ですから、どうか導いてください。いつもキャンプ場がよくしてくださってありがとうございます。私たちは感謝の心を大事にすると決めたので、つぶやかないで、また疑わないで進みたいと願っているので、あなたがそのごとくに私たちを導いて、この訓練の旅路を通し私たちが成長するようにもどうぞお願いします。福島に行ってみて、福島に教会がなくなってもう限界を超えている人たちもいることを知りました。どうか神様がそれぞれ散らされている人たちを慈しんでください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。流浪の教会という題名の本にしていただいて出ましたが、本当につくづく流浪しているなということを感じて、昨日の夜12時半頃になっちゃったんですが、こちらに戻ってまいりました。まあ大体なんで頭下げて教会貸してくれませんかって言わないといけなくなっちゃったかなって、これで不動産に行って私牧師ですと、これぐらいの人がいて、大体この人この人この人こういう間取りを必要としています、何の情報でもいいからくださいと言って、まあ今写真が貼ってあるあの名刺なので、随分立派な街道ですねって言われるたびに、そうだ立派な街道だったって、なんでそれがなくなって、あの頭を下げて、すいません随分ぶしつけな無礼なお願いですが、教会堂ってに使わせてもらえないでしょうかって、あちらこちら頭下げて、仮の宿、しかし借りるとすると汚く使ってるとか時間を超えたとかなんだとかかんだとかって、だいぶ相当気使わないと多分いけないだろうなと思ったりしながら、なんでこんなして教会堂が3つも4つもあったはずなのに一つもなくなってしまって、ここで4月からなんとか何ヶ月でも貸していただけないでしょうかってペコペコ頭を下げて、とにかく住まいも頭を下げて、なんとか福島県人なのに戻る住むところがないのでお願いしたいと言わないといけなくなったかなと、やっぱ帰る場所がないなと感じたりもしましたけれども、今日は第二コリントの4章の16節からの聖書の言葉に気を取り直して注目しますとね、まあこれは聖書の想定内と言えなくもないですね。じゃあ今日は2つに分けてパウロのお言葉を見たいと思いますが、じゃあ16節ご一緒に16を読みましょう。はい。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。最初に今日注目する聖書のお言葉は、勇気を失わないという言葉なんですね。皆さん、勇気を失うという言葉の意味はなんだか嫌になっちゃう ということの反対言葉なんです。まあそう考えると私たちは何回嫌になっちゃったでしょう。私も何べん頭下げないといけないかなと、どうしてこういうふうになっちゃったかなと思わなくもありませんでした。まあ何度か警察に行ってガソリン分けてください。脱出中で具合悪い人もいるからガソリンが手に入らないと私たちは大変なことになりますって、なんでペコペコ頭下げてスタンドに行って頭下げてと、あの頃思ったこともありましたし、また今回いわきに行っていわきの近くに住んでいたのに私たちがあの住まうところなんとかないでしょうか、困ってるんです、それから教会でもなくて貸していただけないでしょうかって、やっぱり身を低くして言わないといけないのでお願いする立場なので、なんだかあんまりやってると嫌になっちゃったなっていう、なんでこんなことしなきゃいけないんだって、私こんな仕事私の役回りかなと思ったり、かつてこんなことやったことないし、なんでこんなことになっちゃったかなって、それがね、嫌になるって言葉なんです。その反対がパウロ先生が嫌にならないでねって、もうちょっと分かりやすい言葉で言うと、失望しない、ね、勇気を失わないってことは、失望しない。失望という漢字はいいですね。望みを失う。という言葉と逆さまなんです。望みを失ったら生きていくのが嫌になっちゃうんです。望みが私たちを引っ張るんです。もう望みなんかないっつって。もう何の、一つの望みもないっつったら嫌になっちゃうんです。だから落胆すると訳される言葉なんですけど、じゃあ皆さん、パウロ先生はですからと言いました。で、ですからっていうので、どういう理由で私たち聖書を開く人は嫌になっちゃったって言ってもおかしくないのに言わない。望みなんかもないですよって。まあ今朝食事をしてて、ある方は、まあ私も逆だったら言うかもしれない。もう帰れないですよって。もうダメですよって。こんな簡単に言わないでって。まあ家があればそう言いたいですけれども、しかしそういう中で、望みもなくなっちゃった、嫌になっちゃったってならない。ですからの理由は、聖書をお持ちの方は、じゃあ念のため3章の18節というところがあるんです。前のページ、私の聖書だと前のページですが、3章の一番最後、ご一緒に読んでみましょう。はい。私たちは皆、お顔の覆いを取り除けられて、ように主の栄光を反映されながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。よく栄光に化けると書いて、化けると書いて、化け学の化けと書いて栄化と言ったりしますけども、外なる肉体は年をとって体も痛くなって前みたい自由も効かなくなってどんどん朽ち果てるように見えますが、聖書に出会った人たちは、まあ内なる人がキリストにどんどん似せられて、これが望みなんです。全部ダウンするかと思ったらどんどん上がっているというんです。反比例して、私たちが見えるものがどんどんダメになっていくと、内なる人がどんどん栄光から栄光に変えられていくんですよと、ね。また下の4章7節を見ると、私たちについての解説があるんです。4章7節読める人読みましょう。はい。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。へーと思いますが、こういう点では悪くもないんですということになるんですね。私たちは落とせば壊れる土の器でしかない。土から作られた肉体、まあ地上の建物も永遠には持たない。その中で朽ち果てないものが私たちの中にある。それがイエス様であり、聖霊様であり、そして私たちはどんどんどんどん見えない私たちの心というか魂というか内なるものが新しくされていくんですよと。私は先週の前の週でしたか、初めて全身のマッサージしてもらったから、ぶり返しというものがあるのか知りませんが、旅の途中で背中がギクッとなってですね、まあそれは回復する過程の一つだったかもしれませんが、そしたら今度向こうにもそういうマッサージ師の方がいて、そして大阪でもマッサージしてもらって、2回ともプロの人にタダでしてもらって、得したなと思いましたけども、ここの筋肉がパンパンですなんて言われたんですけども、 私たちは誰もパソコンばかりやっていれば肩が凝るでしょうし、運転ばかりしていると腰が痛くなるでしょうし、土の器です。スーパーマンじゃないし、神様じゃないし、年取らない人はいないし、なんか疲れた顔してますねって私もよく言われて、まあ疲れた顔してる方が震災牧師らしくていいんじゃないかなと思ったりもするんですけどね。あんまり超えてるよりも痩せましたねって言われた方がいいんじゃないかなと思ったりして、気をつけようと思って太らないようにしようと思ったりもしてるんですが、まあ誰にしても土の器です。これはみんな知ってます。土の器の中に宝を入れてるし、どんどんどんどん栄光の姿に変えられていくんですよという3章と4章を受けて、もう一回今日の箇所戻りますよね。ですから、そういうものの考え方、人生の見方、自分自身を見るとですね、私たちはがっかりしない、望みを失わない、失望しないというんですね。たとえ、私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々、新たにされていますと。へえって、聖書が言う希望って、普通の人の希望、ね、これで一生暮らせるとか、前よりもいい家が与えられたから希望が出たとか、そういうレベルじゃないんだなって。見えないところを見ると、本当に神様が働いてるって、いうことで希望って湧いてくるんだなって。ですから、17節を見ると、ちょっとびっくりなんです、このパウロの言葉は。そうじゃないんじゃないかなと思ったりもするんです。17節読みましょう。はい。今の時の軽い観難は、私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。やっぱり反比例するのかなって。今の観難が、すごい栄光をもたらす。これは、重い永遠の栄光だと。でね、私がびっくりするなって言ったのはその前なんですね。今の時の軽い患難だってパウロは言うんですが、嘘でしょって言いたいんです。パウロ先生が体験した道は重い患難ですよ。例えば私のこの新しい聖書だと隣の6章も見ましょうか。6章のですね、4節からパウロの人生がずっと綴られているんです。例えば6章の4節を見るとね、あらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦しているのです。すなわちってどういうことかって、非常な忍耐。まあ私たちも今非常な忍耐してると思います。ただパウロ先生以上の忍耐かどうかわかりません。悩みと苦しみと嘆きの中で、五節、また鞭打たれる時にも、私は鞭打たれことないんです。入獄にも投獄されたことないんです。暴動にも、ちょっと暴動みたいなところに遭遇したことはありますが、労役にも、徹夜にも、断食にも、また、純潔と知識と寛容と親切と精霊と、偽りのない愛と真理の言葉と、そして飛びますけども、八節。褒められたり、そしられたり、悪評を受けたり、好評を博したりすることによって、また九節見ると、人に知られないようでもよく知られ、死にそうでも身を生きており、まあ、今回の震災で死にそうになった人もいます。奇跡的に救われたという人もいました。罰せられているようであっても殺されず、悲しんでいるようでも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを持っています。私はパウロ先生の人生を考えたときに、決して軽い患難でなかったと思います。ただパウロは自分のことを何のことない軽い患難だと今日の17節で4章17で表現したんですね。しかしこの軽いしばしの患難が計り知れない重い永遠の栄光をもたらすから、私は内なる人は失望しない、がっかりしない、もう嫌になっちゃったと言わないのだとパウロ先生は言いました。重い永遠の栄光という、重いというのはね、威厳がある栄光なんです。軽い栄光というのはあるかとか知りませんが、そうしますとね、例えば学者さんのもらう、賞をもらったって言っても、普通の人が知らない賞もあります。数学界の偉い賞なんだ、もらった先生なんだ、そういう賞があるのって。だけどみんなが知ってるとすると、ノーベル賞じゃないですか。この人はノーベル賞をもらった人たちはみんなたまげます。って。それは重い賞ですよ。わざわざそこに行って。スポーツ界でも、ゴルフ界のこのトロフィー、このトロフィーってもゴルフ知らない人はあんまり私も含めて知らないと思います。 だけれどもワールドカップで日本の女性のなでしこジャパンが優勝したと、ワールドカップで優勝したら重い、威厳のあるすごいことで、国民栄誉賞に値すると思います。またオリンピックで銀メダル取ったったら、オリンピックの銀メダルったらこれは重い銀メダルだと思います。でパウロ先生は、自分自身がこの地上の患難の少々の軽い患難は比べたら、意向に満ちた、威厳に満ちた重い永遠の栄光と比べたら何のことないことだ、だから私は望みを失ったりしない、落胆したりしない、嫌になっちゃったりしないで生きているのだと私たちに教えたんですね。まあ私たちはもう聖書の言葉にすがらないと、なんだか嫌になっちゃったなって、聖書の言葉にすがらないと、なんでこんなになっちゃったかなって、聖書の言葉にすがらないと望みももうないかなって思ったりすることもあるんじゃないでしょうか。しかし今日この聖書の言葉を通し、そうだ、望みを失ってはいけないのだ、嫌になっちゃったっていうのはクリスチャンの道ではないのだ、また落胆していけないのだ、一回は落胆してもまた立ち上がることができるのだ、それが私たちの道のりなのだということを覚えたいと思います。まあうちの子供たちも、普通ならば夏には家に帰ってきたところ、被災したわけじゃないけど実家がなくなったということもかわいそうな話かなと思ったり、またうちも犬がいるもんだから、犬がいるのを受け入れてくれるアパートってあるかな、やっぱりないかな、犬はどっかに出さないといけないかなとか、犬は被災したというかどうかわからないけど、もしかしたら別れないといけないかなと思ったり、まあ皆さんもいろんなことが、なんでこんな風になって、なんでこんなことを味わわないといけないかなということがきっとたくさんあると思います。まあしかしけれども、次の18節、そして最後の5章の1節を見ると、私たちは内なる人に目を留めると、外なるものが先ほどの富岡駅のように粉々になって、本当に土台しかなくて、津波がここまで来たんじゃないかと思われて、言葉もなくて呆然とすることもあっても、内なる人は生きてるんです。その内なる人が最終的に目指す道は、この地上の見えるものではないので、それが天の故郷、神の住まい、まあ今住まいを一生懸命探してるんですが、天の住まいは足りないとかいうことはないんです。じゃあ4章の18をご一緒に読みましょう。はい。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。私たちの目の付けどころは、まあ見えるものが朽ち果てて、冷蔵庫の中がドロドロになっていても、まあ私も帰ってみたら外に出したものを多分猫が食べたのか、もう腐り果てていて、あんなに草が人間が刈らないとボーボーになるものかってちょっと驚きましたけれども、まあそういうものを見ちゃうと、なんだかもうダメかなと思ったり、この家もこの町も本当に回復するんだろうかなと思ったりしないでもありません。でもパウロは、見えないものにこそ目を留めるのがクリスチャンだと。というのは、見えるものは一時だと、ね。だけど見えないものこそ永遠だと。つまり、私たちは見えるものを今一生懸命探してますが、本当であれば、見えないものを一生懸命探してるんだと。で、見えないものを見つけたって言って、見えないものに信頼して、見えないものに土台を据えて歩んでいくのがクリスチャンの道なんだと。そうすると、五章の一節読みましょう。はい。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。私たちは今地上の家がなくなっちゃったので、もう仮の宿でつなぐしかないにしても、で、いつまでタダで借りれるのかも、不動産に言っても言うことみんな違いますし、来年の再来年の3月までとは言うけど、実際は大丈夫だと思いますよってとこもいるし、街によって違くなると思いますよってとこもいるし、まあ本当に何が確実な話かわからないなと思ったり、地上の幕屋が壊れて探しても、しかし、 五章の一節のところで、神のくださる賜物がありますと。どっかにいい不動産いて、私たちのことを日夜考えてくれて、何としても見つけるっていう不動産いないかなと思いましたが、神様も労してくださって、神様ご自身が私たちのために住まいを用意してくださって、それを私たちは信じていて知っていて、人の手によらない天にある永遠の家ですと。さあ、皆さん私が読んでみますが、イエス様のお言葉、ヨハネ14章にこんな言葉があるんです。2節。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私の行くところにあなた方もおらせるためです。と言って、イエス様は十字架について、そして天の門を開いて、私たちが罪許されて来れる住まいを山ほど用意して、全員必ず来れますよって、私のいるところに全員をおらせますよって、天の故郷はすでに確保されたんです。これと比べると、地上の住まいはなかなか不憫なもんだな。不憫だから天の故郷に憧れる構図になっているのかなと。この、先ほどでしたか朝でしたかちょっと言いましたけれども、まあ最初一つぐらいなんとかなるかなと不動産も言ったんですが、いろいろ調べたら、この福島県から避難している人については、そうじゃない人に、まあ普通の人にとっては悪いけども、と言われて、そんな話があるのかなと思ったり、またあるところに行きましたら目の前で防線が引いてあってですね、まあ6万円なんだけど、普通の人に貸すときは、被災者に貸すときは 2LDK ぐらいでも9万円にしますという、こんなのずるいんじゃないのと思ったり、まあからさまに普通は2万円なんだけど、どうせ公費で降りるから6万円というふうになっているって言われるところがあったり、私たちが借りるとなるといきなりお金を釣り上げて、どうせ自分が出すんじゃないでしょう、あと教育費とかそういうのは自分で出してくださいねって、なんだかそういうのも物悲しいような気がしたり、まあそれで県の方にどうしてこういうふうになったんですかっていろいろ何度も電話して聞きましたら、まあそもそもいわきはやっぱり数字はなんだか低いそうで、関東地方と同じぐらいで、住んでる人も何なく普通に生活してますよって言ってたんです。まあただ中通りとかいろんなところの人が軒並み今いわきに来たがってて、もうみんないわき方面に来たがってて、それでもまた溢れて、それで最初それぞれ避難した役場の方で、うちは南爆屋に託をしてねって県に行ったので、合計したらとんでもない数になって、不動産の業界に全部押さえてくださいということで、残りわずかのところに4月から殺到したから、それで、それを、あまりに苦情が殺到して、この苦情の中には、避難者だけに確保して、普通の人に貸さないというのは、不平等じゃないかという意見もあって、それで今度、避難している人に対するちょっと偏見も出たりして、避難している人を何でも優遇してもらってずるいじゃないかとか、私たちこそ、いわきの住民だから入れるはずじゃないかとか、ほんで、県の方では全部解き放ってくださいって、6月24日付で言ったものの、なかなか、だから、今、実際人が入ってなくていっぱいだというところも、まだまだ、あるんだそうですけども、まあ、それから、確保したけども実際住んでないという人もいるそうで、それで、あぶれているのは、一体どういうことなんだとか、今、ちょっと混乱している状況にもありますということであったんです。まあ、それにしても、何か避難してきたんですというと、いや、そういう人にはやっぱりダメでしたって言われたら悲しいし、また目の前で、お宅様の場合は6万じゃなくて9万になりますと言われて、そういうのもなんだか悲しいし、なんだかちょっと地上に住まいを探すのは肩身が狭いなと、いわき方面に行ってもちょっと肩身が狭いっていう面もあるのかなとちらっと思ったりしました。だから、そういう現実を見ると、イエス様がこの地上に永遠の住まいが元からあったんじゃなくて、もう天の故郷はもう十分イエス様が命がけで確保しましたよと。で、イエス様が地上でも私たちに希望を与えようとしていることは薄々感じてはいるんです。壁があるからって一回で落胆したり、あ、もうダメだとか、もうやんなっちゃったって言わないようにねって。例えば、私大阪に行った時に、先生は私広島の出身でっていう牧師さんがおられて、まあ親族、家族、親もおじさんも含めて全員被爆者一級手帳を持ってるそうです。先生誰も死んでませんよって。でも次の日に入った人もいて、もういろんな作業もして、もう今回の原爆の1000倍ぐらいの 今回の爆発の1000倍ぐらいので、その日はあったはずですが、だから、まあ、必ずしも、まあ、その人はあんまり大きい声じゃないけど、自分の感覚では、親戚がみんな一級持ってるから、誰一人亡くなってないし、もう90何歳とか、80、90近い人とか、もうみんなそういう親戚で、まあ、長生きする家系なのかもしれませんが、だから先生、そんなにね、あるところ誇張して、ああだこうだっても必ずそうなるわけじゃないから、私はそういうふうに思っていますと。いうふうに言ってくださる先生もいて、あ、これはいい情報だなと。もちろん何が客観的かはわからないけれども、ありがたいことだなと。それから、もう私たちは、じゃあ福島の教会だから福島に帰らなきゃみんな首長くして待っているって、昨日集会やったら本当に25名ぐらい集まったんですか？本当にみんな証をすると悲しいなっていうか、悲しいことがあっても教会がないし、まあよその教会によくしていただいていると思いますけども、それから交わりもないから、だから本当に教会がなくて辛い、寂しい、だけど私たちも住まいがないと帰ってこれないんですとは言ったんですが、皆さんも情報あったら何でもいいから教えてくださいと言ってきたんですけども、あ、本当にやっぱり福島県内に帰らなきゃいけないなということを思ってきたんです。そうすると、雲の柱、火の柱がこの宿営地から動き出すって、旧約聖書のエジプトを脱出した後、皆さん大した、すごく大旅行というよりもね、シナイ半島ってとこ40年もさまよったんです。それでね、その地図とはちょっと違いますけども、私たちも福島県から、会津に行って、まさか県境を越えると思わなかったけど、山形県に西の方に行って、北西の方に行って、そこからまさか関東に来ると思わなかったけど、南に南下して、で、この4回目、南から北上して、じゃあ浜通り入ったらあったら線路はないし、道路は陥没したあの通りだから、もう目と鼻の先まで行って、そして広野あたりは結構人も、あちこち見えたし、もうちょっと行けばなのになーって、今立ち入り禁止ですけども、当時のエジプト脱出した後の行程もちょっと似てるんですよ。ずーっとぐるーっと回ってシナイ半島南まで行って北上して、そして、死海とヨルダン川っていうところの地図上で行くと右側に登ったんです。左側に行けばもう祖国なんですけど、どういうわけか神様目と鼻の先で、ネボ山っていうところが見えたんです。エリコとか。あそこだって言ってね。で、そこまで行ってね。モーセはそこで入れなかったんですけどもね。いやー、これ旅って目と鼻の先まで来て、私たちの皇帝もぐるぐるぐるぐる回ってまさか関東まで来て、やっぱり来年は福島に北上しようって南下したところを別のルートで海岸また北上するんですが、目と鼻の先でここまで、こっからはいつ入れるかわかんないってね、なんだかこれ不思議な神様の旅だなと。だけどこれ神様のやっぱり促しもあるかなという感じないわけでもないんです。ある不動産に連れて行ってもらったら、その不動産の社長さんは、なんか親戚に牧師さんがいたり、いや、そういうケースもね、珍しいことじゃないかなと思ったり、また、何ですか、実は私たちいろんな人に助けていただいて、なるべく呉羽建設とも話してるんですが、どれぐらい住まなくなるとどれぐらい建物傷むんですかって。まあ、本当に急激に痛むらしいんです。多分エアコンなども数千万単位で使えなくなってるかなと私は読んでるんですが、そういうものに義援金でなるべくね、帰った時、あと大高ジャペルが浸水して多分いるので、いろんな東方銀行の近くの方とか聞いてみるとですね、そうすると一回浸水すると、やっぱり一回浸水した中の、何ですか、グラスウールみたいなものを全部取り替えないといけないと、それも結構かかるとも聞いてね、仮に戻ったとしても、一回使わなくなって、使えなくなったものなどを修復でどれぐらいかかるかなって今、業者と話して算定したりしてるんですが、まあしかし、そういうことに十分ぐらいのいろんな、義援金を、私の知ってる教会も、全然知らない教会も、海外からも、本当にうちの教会恵まれてるなと思ってます。思ってますが、それだけじゃなくて、実際私の知ってる先生方が、これ、先生の教会に行って、驚くこともあるんです。だけど、その時にね、これは新しい教会堂を作る時にって何も先生おっしゃったんです。私、その時はちょっと心痛んで、そんなつもりないし、私はあれは最後の街道建設だと思って作ったし、いいものを作ったし、あそこに帰りには考えてないと思ったので、嬉しいんですが、ちょっと悲しいような、 まあ、そんなことを考えてない、可能性はゼロですっていう気持ちだったんですけども、こうやって行ってみると教会堂貸してくださいってもなかなか肩身が狭いもんだ、そんなに勝手に自由に使って車何十台も止める場所に行ってなかなか実際これ難しいかなと思った時に、いやーこれは最初と思ったけども、まあでもそのために必ずしも使わなくても、あとは先生にお任せしますって、自由に使ってくださいと言ってくださいましたが、もしかしたら本当に土地を教会が確保してということを思い出したら、昔ハンガイさんという人が多分本当にそうだったんでしょうけど、先生って私来た時に宣教師の先生と最初の想定では福島第一でつけたのは、ここだけじゃなくて南北に広がるという、そういうプランニングだか話し合いがあったんですって、まあ私は大体聞き流していたんですが、そんな話もあったのかって。北は原町か相馬って言ったかな。南はいわきまで。で、南でいろいろやろうとして、まあそれなりに集会やったり、いろいろありましたけども、しかしいわきに教会堂を作って、ということはちょっと考えたことはなかったんです。まあいわきに行けば別のいろいろ教会もあるしと。だけど、まさかこんな形で将来伝道書に使えるような、またもしかしたらここに今一人でいる人の住まいが確保するの難しいならば、そういうものも兼ねたようなものも一緒にあるような、そういうものの可能性がないかなと急に思い出したんです。そうしたらですね、私そんなこと誰も言わないのに、教会じゃなくてキリスト教のいろんな団体がそのために動きたいですと向こうから言ってくださってね、としたら可能性もないわけじゃないかなと昨日言ってみて少し考え出しました。私たちがいつも何かするんじゃなくて、いつも周りから、いやー私たち本当に助けられて、本当に日の柱雲の柱で、自分の感覚から言ったら、ああ絶望だ、ああ教会堂借りれない、あちこち教会も見て回ったけど肩身狭いな、これ感覚です。全然違うところから、もういわきの教会の牧師先生方が何でも協力したいとか、いろんな私の預かり知らない団体がそこに教会堂を作りませんかと、そのためならね、一肌脱ぎますと、まあ、いろんなことを言ってくださったり、まあそれがどうなるかわかりません。いつも外から来るので、私たちは神様の翼に包まれています。神様に抱かれています。自分の感覚だと、わあこれはもう終わりじゃないかな、これは道は閉ざされてるじゃないかな、だけど案外そうでもないです。今までそうでもなかったから。これからもそうでもない可能性が大きいと思います。いや、多分そうなりますと信じて、パウロ先生のように本当に状況が厳しくなればなるほど内なる人に注目して、私たちは栄光の姿に変えられていくというところに、この道のりの希望があって、最後は神様がイエス様が備えてくださった天の住まいが完璧に用意されているということを思ったときに、地上でいろんなことがあってもそんなに落胆しないで、失望しないで、望みを握りしめて、私たちは歩みましょうと、覚えながら、ご一緒に、コリント第2、4章の、それでは16節お読みしましょう。はい。ですから、私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。5章の1節。はい。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただいて、今日の聖書の言葉をそれぞれ思い巡らしましょう。いかがでしょうか。私たちはこの旅路の中でどれほど失望、落胆したでしょうか。けれども希望はあります。内なる人が生きているので、富岡駅が津波で粉々になっていましたが、私たちの住みられたはずの家も手の届かないところでありますけれども、私たちの内なる人を神様は育て、守り、 嫌にならないように、そして失望しないように、何よりももう天国はすでに定まっていて、十字架で命を捨てるほどに私たちを大事に思って、命をかけて愛して救ってくださったイエス様がおられることを見つめて、この地上でも希望を告白しながら歩むべきことを聖書は教えています。私たちは福島県の方向に、ここに感謝して、この土地を後にして教会が移転することをすでに決めました。決めたからといって全ての道が面白いように開かれているわけではありませんでしたが、だけど大丈夫だと信じて、私たち一人一人にそれぞれが願っている最善の住まいも仮の宿も与えられると信じて前進したいと思います。また福島県で首を長くして教会が来るのを待っている兄弟姉妹もおりました。果たして神様がどんなところに私たちを導こうとしているのか、このバイブルランドの地図帳がどのように展開していくのか、きっと初代の宣教師もいわきから原町か相馬まで、そのプログラムの中にやがていわきにも街道を確保するのだというプランがあったのか、あるいはみんながそこにごっそりと住む歳月もプログラムされていたのか、わかりませんけれども、神様の不思議な導きを私たちは覚えながら、やがての故郷の一歩手前のところでそこを目指したいと思います。かつてモーセはネボ山まで来て、長旅の果てに手前で留められて遥かに仰ぎ見ました。神様がそこに働いていると思います。神様に大いに期待したいと思います。それでは私と同じ言葉でご一緒にお祈りしましょう。天のお父様、感謝します。あなたを見上げ告白し信じます。これからの旅路を力強く導いてください。がっかりしないで希望を握りしめて天を見上げながら進めるように力づけてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。